相対的未来情報発信番組総ミラ。この番組は日本能率協会総合研究所の提供でお送りします。
リスナーの皆さん、こんにちは。日本能率協会総合研究所、菊池健二です。今日もよろしくお願いいたします。はい、この時間は総ミラ、相対的未来情報発信番組をお送りしていきます。ニュースや情報をもとに仮説を立て、予測することが可能な相対的未来につながるヒント、総ミラをいち早くリスナーの皆様にお届けしていく情報番組です。そして番組を一緒にお届けしますのは、スペックホルダー代表取締役の大野康則さんです。
大野康則です。よろしくお願いいたします。
今日もよろしくお願いいたします。はい、ではですね、まず最初のコーナーから早速入っていきます。恒例の総ミラ会議なんですけども、今日のゲストはこの方です。アーティストという表現でよろしいんでしょうか。浅山恵美さんです。浅山さん、よろしくお願いいたします。
はい、浅山恵美です。よろしくお願いいたします。
ありがとうございます。浅山さんはですね、プレジデント社からビジネスで成功する人は芸術を学んでいる、 MFA 入門という本を出されていて、この本がですね、各所で大変話題になっておられるということで、もともとアート思考というのが経営に非常に重要だというのはですね、各所で語られていると思いますけど、そのあたりの魅力についてですね、今日はたっぷりと時間で許す限りお話を拝聴できればと思っております。
はい、よろしくお願いいたします。
ぜひよろしくお願いいたします。ありがとうございます。はい、この番組は YouTube でも配信しております。 YouTube はラジオ日経番組サイトから確認いただけますので、こちらもぜひチェックなさってください。それでは番組スタートです。
総ミラ会議。
総ミラ会議の時間です。このコーナーでは魅力あるスペシャルゲストをお招きして、最先端情報に触れる、もう今日まさにぴったりですね、対話することで新たな付加価値を生み出していこうというですね、挑戦的なコーナーになっているということでございます。それでは改めて本日のゲストをご紹介します。本日のゲストはですね、浅山恵美さんです。浅山さん、改めてよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
今回ですね、浅山さんをお招きして議論するテーマはですね、先ほど冒頭で触れたんですけども、ビジネスで成功する人は芸術を学んでいる。はい。これもプレジデント社から出ている本のタイトルそのものなんですけども、いやー、もう本当に読み応えがある本でですね、もう何度も読みながら噛み砕きながら考えながらということを何クールもしていると。そんな感じですね。はい。ぜひこの著書の内容をですね、しっかりとお聞きしながら議論をしていきたいなというふうに思ってます。
で、私この著書の中でも書かれているんですけども、このMFA というですね、実は単語を初めて聞いたんですね。この MFA、芸術修士なんですかね。はい、これは ね、どういったものになるんですか。
ですね、MFA は略語なんですけれども、マスター・オブ・ファイン・アーツの略になっています。日本語で訳すと芸術修士とか美術修士と言われるものでして、いわゆる美術大学と言われる、大学院ですね、大学院を、卒業した方が、取得できる学位になっています。
これがそのビジネスとかに応用できる、もしくは、こう役に立てるようなものになっていくということなんですか。
はい、はい、まさにそうなんです。実際に私もそちらを卒業した身ですので、役に立てたいなという気持ちもありながら、今回この本を書かせていただきました。
そもそもそういうこの、芸術というんですかね、美術ですとかそういったものを学習しよう、学ぼうと思った何かこうきっかけっていうのは何かあったんですか。
そうですね、私が今企業勤めをしていまして、外資系の戦略コンサルティングファームで働いているんですけれども、そこで15年ほど前からデザイン思考とかアート思考っていったような、デザイナーさん、アーティストの皆さんの思考をビジネスの皆様にもちゃんと持ってもらえるように浸透させていきましょうねっていう活動を15年ほどやっていまして、その中でやはりビジネスの世界で浸透させるっていう難しさをひしひしと感じました。で、それが一つ目のきっかけで、そこからもっと言語化できるように学術的な学びを深めると何か私にとってもプラスになるんじゃないかなと思って、美術大学の門を叩きました。
そういうきっかけがあったんですね。
素晴らしいですね。で、今回出されている著書が、260ページほどのボリュームで、もう本当に読み応え満載なんですが、オープニングのところで MFA is new MBA、 ダニエル・ピンクの言葉が最初から出てきますけども、やっぱりあれですかね、かなりダニエル・ピンクの言葉にインスパイアされている部分っておありになるんですか。
あ、 そうですね、やはり こちらの、まあ、本引用させていただいたんですけども、はい、20年ほど前ですね、アメリカの方でベストセラーになった本の、はい、あの一つの、あの、目、なんですかね、セリフなんですけれども、
そうですよね、
はい、はい、あのすごくインスパイアを受けたのもありますし、私自身 MBA というような領域をビジネスの世界でも専門でやっていたこともあったので、より一層じゃあ新しいMFA という形っていうものが何なのかっていうのをより知りたくなったっていうのは一つあります、は
い、なるほど、ということですよね。まあ MFA の魅力というのがこれからあのいろんな形でお話をしていただけるかなというふうに思うんですけども、まあ著者の最初初めにでオープニングであの3行ぐらいで書かれている通り、まあ大野さんの先ほどのお話にもつながるんですけども、アートはビジネスに応用できすることができると言われているけども、それは結構難しいんじゃないかという先入観を持っている人が多いんじゃないかと、うん、そういうあの入り口から始まってるんですけども、そのあたりはもうまさにあのご実感がそのままオープニングに出てる感じですかね。
そうですね、もう十何年やってきた中で、はい、実際に自分が浸透するという立場で、まあ、リーダーさせていただいたんですけれども、そこでビジネスの世界でアートの考え方をそのまま全員ビジネスパーソンに持ってもらおうっていうのはやはり奥が深いと言いますか大きな壁が立ちはだかっていたというのが正直なところですね、はい、
なるほど、なるほど、そうですね。それでこの文章を拝見させていただくと、佐藤柏さんの、あ、私もこれ読みました、あの超整理術、この本があの大きなあのきっかけになっているというフレーズもあり大変興味深いなと思ったんですけども、このあたりあれですかね、やっぱりこの本が今のですね、あの5月号の、
そうですね、あの当時これを読ませていただいたタイミングはまだまだ未熟なタイミングだったので、はい、あれ何かアートってビジネスに使えるのかなぐらいの、まあ、そのぐらいのふわっとした考えしかなかったんですね。もうこれだっていうよりも、あ、そうなんだ、サイエンスの世界、ビジネスの世界、まあ、論理思考とか言われて論理の世界っていう堅苦しいところと、アートの世界ってあの実は離れてるようで近い存在なのかなっていうことを気づくきっかけになった本ではありました。
なるほど、もうそうですね、それで、まあ、アートディレクターというお仕事を佐藤さんが、
はい、
そうですよね、だから佐藤さんが、まあ、一時期あのそういう、まあ、まあ今もそうなんですけども影響力のある方なんで、まあ、いろんな、うん、あの流れというのを非常に引き起こしてくれてるなっていうのを、やっぱり著書を拝見したとき、最初、はい、初めのところを拝見したときに、あの非常になるほどなと思いながら、でもうここからもうのめり込むように入っていったという
か。あとアートのスキルというところで3つ、エナジネーション、鳥肌美、あとタンジブル化っていうこの3つが、まあ、あのポイントなのかなと思うんですけど、はい、これそれぞれどういったこう意味があるんですか。
そうですね、まずあのタンジブル化という、そのタンジブルっていう言葉なんですけど、これはもともとある言葉でして、このようにペットボトルとかマイクとか手に取って触れるようなものをタンジブルなもの、うんうん、でそれ以外のものは、触れない言葉でしたりとか、まあ、思想のようなものは触ることができないものというふうにくくられているので、このタンジブル化っていうのは何か自分の持っていた思想とか考えを触れるようなものの状態にしていく。例えばスティーブ・ジョブズがあれを作りたいって、あれって言っても何も伝わらないと思うんですけども、 iPhone という形で、はい、これを作りたかったんだって目の前に示されると、あ、これだこれだって、あのユーザーはすごくあのこの iPhone というものを見て魅力的に感じるといったように、まあ、タンジブルというものがすごく重要ですのが一つ目 のポイントでした。これがもともとある言葉なんですけれども、タンジブル化という言い方をさせていただいております。でもう一つエナジネーション、こちらは私が勝手に作った造語でして、
し
エナジー、エネルギーですね、はい、エネルギーとイマジネーション、想像力、想像することというものを足し合わせたものになっています。でこれはもう理由いくつかあるんですけれども、まあ、大きな理由は今までアイデアをこう出していきましょうと、ビジネスの世界でアイディエーションを行いましょうとか、そういったことが多くなされている中で、そういったことをすれば想像力が豊かになっていくんじゃないかっていう思いがあって、皆さんアイデア発想しているんですけども、それは実はそのアイデアを出す人々一人一人にエネルギーが伴っていないと本当のものは実現しない。
なるほど、
うん、本当の意味での想像力というものは 作り出されていかないっていうことが言いたかったので、その想像力っていうものがなんか無機質で、うん、なんかセンスがある人だけが持ち得るスキルっていう風になっているのが少しこれまでの印象としては違和感があったので、そこにエネルギーを足したっていうのがエナジネーションの。
なるほど。まあでもこういうね、情熱とかパッションみたいなものっていうのは、あの人の心を動かすときにすごく重要ですからね。
はい。
私も今までいろいろなその事業をこう作ってきて、このタンジブル化っていうところですとか、エナジネーションの考え方っていうのを常にやっぱり入れてた印象ですね。うん、ですし、会社として孫さんとかがやっぱり何か新しいことをやっていくときってまだ物がないので、
うん、
やっぱりそういうものを具現化するようなものをやっぱり作っていくと理解度というのは進んでいったので、はい、なんかこれはすごく腹落ちしました。
はい、あ、嬉しいです、
うん、エナジネーションはですね、エナジネーションの解説がアートのスキル1とこのご著書の中でも入っているんですけども、その中に多分多くの人が気になる、あの浅山さんもおっしゃってくださったんですけど、大人になってからもエナジネーションは習得できるというですね、うん、投げかけ的な言葉がコラムで載っておられて、うん、これも非常にリスナーの皆さん気になるポイントだと思います。
そうですね、あのまさに私自身が美術大学に入って身につけることができたので、大人になってからもできますよっていうことを示したいな
考え方を変えていけばそういうふうになれると、いつでも遅くないということですね、
は
い、
そうですね。あとはあの著書にも書かせていただいたんですけれども、ある程度その思考のプロセスといいますか、あのフレームワークがありまして、うんうん、まあ、それに沿って考えていくっていうことが一つ、なんていうんですかね、型として頭の中に備わっていれば、まずはイマジネーションのその力っていうのは身についてきます。でさらにエネルギーっていうところは誰でも持っていらっしゃいますよね、はい、何かこういうの実現したいっていう気持ちがあるはずなので、はい、まあ、なので子供だけじゃなく、まあ、センスのある人だけではなく、はい、大人になってから身につけられるよという意味でそう書かせていただきました、う
ん、勇気づけられます
なんか背中を押してくれるタイミングがある人、まあ、そういったきっかけがある人とない人がいて、はい、ない人はでもなんかむにゅむにゅこうどうすればいいんだろうってこう悩んでらっしゃる方もいると思うんですけど、そういう方はどうしたらいいですかね。
あ、そうですね、あのこれは大学院の博士課程の中で研究をさせていただいた際に、実際にイノベーションと呼ばれる事業を起こした方何人かにインタビューをさせていただいたんですね。そしたらあの皆さん、まあ、最初のステップとしては大体2つ傾向があって
2つ、
はい、あの1つは何か自分は人と違うものを作りたいんだっていう小さな気持ちを持っていた。それか、まあ、過去と違うものですね、何か新しいことやりたいっていう、そういう言い方をされたんですけど、うん、そういうふうな気持ちを持っていた。加えて誰かあるいは社会に貢献したいなっていう貢献する気持ちっていうものがあったって、この2つがもう皆さん大体ありまして、その2つがあるとその後行動に移してこう新しいものを作っていくっていうような想像力がふにゃふにゃってした時からもうこれをやるぞって気持ちに切り替わっていくっていうような傾向がありました。
じゃあどっちかが欠けてる場合はちょっとそれを意識しながら、まあ、日々情報収集したり何かを体験するっていうのをやっていくと進んでいくかもしれないですね。
あ、そうですね、はい、そう思います。
アートのスキルが3つある中でもう一つ、あの言葉として非常に印象的な、
はい、
鳥肌ピンという言葉があったと思います。ここも教えていただけるとありがたいです。
はい、そうですね、この鳥肌ピンも私が勝手に作らせていただいた
素晴らしい言葉ですよね。
言葉です。もうこれはこれこそピンと降りてきたんですけれども、鳥肌って皆さん立つことありませんか。それは寒い時でもなくそのゾッとしたお化けが出た時ではなく、
はい、
なんかこれビジネスとして面白そうかもとか、この人の言ってる話すごい面白いかもっていう、
ね、
その時にゾワッとする感覚
しし
あれを、まあ、ある意味体現する言葉って美意識に近いのかなと思ったんですけれども、美意識とか美的感性って書くと人々は遠ざかってしまう、なぜか。
なるほど。
なのでこの鳥肌というこの感覚を持った瞬間があなたたち皆さんにとっての美しいって感じた瞬間なんですよっていう意味合いで鳥肌美という言葉にさせていただいたんですね。
これあの私は iPhone 見た時、 iPhone が発売するっていうのでプロジェクトチームにアサインされた時、それを 感じましたね。
降りてきました。
もうあこれいける、はい、これ世界を変えるって思ったんですよね、はい、まさにそれなんだろうなっていう。
はい、そうです、うんうん、それをなんか美的感性でしたねって言われるとちょっとピンとこない感じはしますよね。
でさらにあれなのがスティーブ・ジョブスはこの芸術とかアートとかに対する意識が多分人一倍強い経営者だったなっていう印象なんですよね、うん、なのでだから冒頭でね先ほどお話ししましたビジネスで成功する人は芸術を学んでいるっていうのは確かにスティーブ・ジョブスとかジャック・マーアリババの創業者の方とかですねそういう方たちを見てると確かに学んでいるなっていう、うんしかもその追求の仕方がすごいんですよね。ちなみに日本の企業だとなんかどういったこう事例みたいなものがあるんですか。
ですね、日本の企業実際イノベーションをこうされた方
そうですね、
ですね
個人的な動機がイノベーションを生み出す等々、はい、その流れも含めて教えていただけると。
はい、もう何人かの今回インタビューさせていただいて、もういっぱい紹介させていただきたいんですけどもその中でも私がすごく心に残って面白いなと思ったのが皆さんその iPhone とか Android のスマートフォンに Google マップありますよね。であそこの Google マップで、こう方向を示してくれるデジタルのその要素素子という、まあはい、ホール素子なんですけど、はい、それを開発された方にインタビューをさせていただいたんですね。なので、こちらのお話はもう20年ほど前の発見になるんですけれども旭化成さんで山下様という方にインタビューをさせていただいてその方は今皆さんが使ってるGoogle マップで迷わないようにする電子コンパスという名前の方位自陣を開発された方でして、はい実際にその方のイノベーションのプロセスというものは、簡単には語れない一方で発明こういうことだっていうのを発明したのは5秒ぐらいでポンってこう降りてきたらしいんですよ。ただそれだけ聞くとやっぱりセンスなのかなとかひらめきなのかなと思うんですけれどもその前には1年半とか1年かけて自分の足でこう機械を持って東京の都内を歩いて磁石のその考え方その素子の動きそのものを、自分の中で検証して自分の目で確かめるっていうようなそういったその体を動かして体験するっていうことをやった結果それを続けた結果そういうふうな発明に至ったっていうものなのでやっぱり個人的な動機っていうところは、はい、その人がこう見つけたいなんかおかしいんじゃないかっていう、素朴な動機から始まってるっていうのがとても素敵なエピソードだったなと思います。
そこはもう主観的に
はい、
まさにやっていくということですね。
そうですね。
なるほど、ありがとうございます。でもう一つありまして作りたい世界というですね、抽象的なレベルにおいて発想する、あるいは、物質化というキーワードがあるんですけども、そうしていくためのプロセスという部分も非常に興味深いんですけども、このあたりもお話を聞かせていただいてもいいでしょうか。
そうですね、ここ実際一番ビジネスリーダーの方たちに伝えたいプロセスのところでして、
ポイントですね、
はい、はい、もうビジネスリーダーの、皆さんは特に、抽象的な言葉を使う活動をメインでなされておりますのでそこからじゃあ物質化するものを作っていくっていうところになるともうすごいこう大きなハードルがあるんですね。でそこを超えていくために、一番簡単なものでいくとラフスケッチを描きます。簡単な絵ですね。絵で描いてみたり自分が作りたいものがもしウェブサイトだとしてウェブサイトでどういうふうなそのウェブの動きにしたいのかってことをオノマトペとかそういったその自分が考えていることをできるだけその造形のイメージが湧くような形で伝えるっていうようなそういうふうな、プロセスといいますか練習をこう積み重ねていくと、それが結果的にビジネスの世界でも使えるようなスキルになっていくというふうに思っております。いや
これはもうここの本で私一番すごい大事なところかな。その精神的な世界の物質化っていうところで目に見えないその思考とかまだね考えとして整理されてないものを 整理して具現化していく、はい、でこれ相手に伝えるようにしていくって、もうこれはなんか新規事業とか物事を考えて企画を考えていく上においても本当に必要なことだと思うので、ここのその精神的な世界の物質化っていうところはものすごく参考になるんじゃないかなと思いますので、ここはぜひ多分買って読んでいただくといいと思います、はい、
もうそうですね、もう絶対お読みいただいた方がいいですよね。総ミラのリスナーの皆さんにはそう思うんですけども、やはり浅山さんの著者のお立場として、はい、この本の一番の読みどころとかポイント、ここをちょっと心して読んでねと、いうところがあれば教えていただけたりするとありがたいんですけど。
そうですね、やっぱり一番、まあ、最後に書かせていただいたっていう意味で、はい、ちょっと最後まで読まないといけないのかって思われるかもしれないんですけども、最後に、まあ、一言書かせていただいたのが、はい、結局こういう鳥肌美が大事ですとか、タンジブル化スキル身につけてくださいって書かせていただいているんですけども、はい、それを仕事の時間中に、はい、さ身につけようと思って身につくものではなくて、結局はやっぱり日常の中に自分がやりたいことのヒントが眠っていて、そのやりたいことを自分の力で自分で、まあ、動いていろんな方とお話しする中で見つけていったり、そこで鳥肌美と呼んでいるものを研ぎ澄ませていくっていうことを日々やっていくっていうのが、まあ、真実かなっていうふうに思っていまして、まあ、そこを一番最後に書かせていただいたんですけども、
そうですね、
最後に読みどころを、
はい、そうですね、第5章の MFA の実践的アプローチ、この特にラジオを聞きの皆さん238ページですねに図が一つ載っているんですけども、ここを見ながら全体図をご覧になられるとものすごく理解が深まっていかれるんじゃないかなというふうに私はそのような印象を受けながら拝見しておりました、
うん、
ありがとうございます。何か最後にあれですね、これから MFA を目指される方、目指してほしい方に対しての何かメッセージみたいなものがあれば。
そうですね、私修士と博士課程含めて5年間通ったんですけれども、美術大学に、
はい、
魂をえぐられるような体験をしました、はい、でこれはもうビジネスの世界では客観性が求められる世界だった一方で、美術大学の中で創作活動は自分がしたい表現をちゃんとこう自分の心から出していくってことが求められる世界なので、そういった経験をやっぱり積み重ねるっていうのはきっといい貴重な機会になるんじゃないかなと思うので、 MFA に興味のある方はすごく楽しい時間になるんじゃないかなと思います。
ありがとうございます。リスナーの皆さん、ぜひですね MFA 高いご関心を持っていただくと同時に、改めてご紹介しますが、プレジデント社から発刊されているビジネスで成功する人は技術を学んでいる MFA 入門、浅山恵美さんの著書になります。ぜひご覧になってくださいということで、以上総ミラ会議のコーナーでした。浅山さん、ご出演本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
総ミラ総研、教えて菊池所長。
最新データから未来がわかる総ミラ総研、教えて菊池所長のコーナーです。菊池さん、よろしくお願いします。
はい、今日もよろしくお願いします。もう今日はですね、浅山さんが来てくださったということでありがたいなと思いつつですね、この152回の総ミラ総研はやはりアートつながりでいこうということで、日本という国もアートには熱視線ですと。まあ、以前からもともと熱視線だったんですよね。アート思考。あとね、まあ、デザイン思考という表現をされることもありますし、でも、アート思考に対しては非常に熱心で、まあ、実は今回ご紹介するデータというのは、リスナーの皆さんにもですね、浅山さんの著書と合わせてぜひ読んでおいていただきたいんですけど、経済産業省が昨年、2023年の7月に、アートと経済社会について考える研究会、というのを開いていて、そこの報告書というのを公開しています。で、中身を少し見ていくとですね、YouTube をご覧の皆様には画面が映ってるんですけども、アートと経済社会の距離感を考えるためのフレームという考え方がありまして、4つの証言で語られています。アートと企業産業、アートと地域公共、アートと流通消費、そしてアートとテクノロジー。この4証言で語られていて、このアートと企業産業、アートと地域と公共、アートと流通消費という軸で、横軸で、まあ、なんていうんでしょうかね、一気通貫する形で、テクノロジーへの応用、アートとテクノロジー、このあたり 実は去年出た時もとても興味深いなというふうに思っていてですね、今回浅村さんをお招きできましたのでですね、このですね、報告書の内容のイメージだけでもぜひご紹介したくですね、今日は取り上げていると。そんな感じになります。はい。で、ちなみに、最終的にですね、報告書の中身としては、はい、アートをですね、アート思考を持つことによってですね、YouTube をご覧の皆さん、次のページになるんですけども、アート思考を持つことによって、ソサイティ、社会の創造性の向上に使っていくと。で、もちろん地域の文化創造、ローカルの視点でも使っていける。あと、企業価値の向上ですね。ビジネスの観点。あとは、技術の社会実装、テクノロジーということで、まあ、大きく、4つの軸で論じられているのでですね、まさに、はい、ビジネスで成功する人は芸術を学んでいるという話にも、なんか、うまく連動してつながっていくのかなと、そんなふうに、思いながら見ています。ちなみに、このあたりの思考というのは、後で少し浅山さんの見解よろしければお聞きしたいんですけども、やっぱり海外が進んでいるところが少しあるのかなというふうに思っていて、ヨーロッパ委員会、欧州委員会ですと、ICT アートコネクトっていう報告書を作っていて、そうなんです。テクノロジーとアートの連動することの重要性みたいなものを語っていますということで、浅山さん、国もこういった形でアートと経済社会を結びつけながらビジネスに展開していこうみたいな研究をされているというところに関してのなんかご見解というかコメントみたいなものをいただけると。
そうですね、日本は特にそのアートという言葉に対して少しこう何ですかね、まあ、親近感が湧かない方が多い、そういうふうに思ってらっしゃるような空気感があるかなと思っていて、それをちゃんとその国として、まあ、日本はそこのアートと経済社会を結びつく、そこをまあ重点的にやっていきましょうってことを打ち出したのはすごく後押しになるので、すごく私にとっては嬉しい話だなと思ってお見受けしておりました。
ありがとうございます。はい。まさに、おっしゃっていただいた通りでですね、いろんな、ビジネスを手掛ける方の後押しになる、大きな流れというのが、まあ、今、アートの考え方、MFA の考え方の中で一気に来ているなという感じがするのでですね、ぜひ、リスナーの皆さん、いろいろとですね、チェックをしていただけるとありがたいなと思います。で、今回ご紹介している報告書は、もう一回申し上げますと、アートと経済社会について考える研究会の報告書になります。で、まあ、世界において、当然のことながらビジネスにおけるアートの重要性は、まあ、もともと注目されています。で、日本でもその認識は随分上がってきたと。他者に差をつけていく。これからの時代感を考えるときに、まあ、2030年、2040年を見ていってもですね、はい、アート、MFA の思考は重要だと思いますし、これからもですね、このキーワードに注目しながら、私たちもしっかりとですね、見ていけるといいかなというふうに思っています。アート心の全くない私のような人間でも今日のお話を聞いていて、いや、これはちょっと、50代後半の手習いじゃないですけど、頑張らなくちゃいけないなと、そんな思いにさせられました。ということで、以上ですね。今日は以上となります。
以上、総務ら総研教えて菊池所長のコーナーでした。
次回の放送は7月25日の木曜日です。次回お招きするのは、京都信用金庫理事長の榊田隆之さんをお招きして、手間暇をかける経営というタイトルでいろいろとお話をお伺いする予定でございます。皆さんぜひ お楽しみなさってください。ということでですね、浅山さん、今日はお忙しい中ご出演いただきまして誠にありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
恐れ入ります、プレジデント社、ビジネスで成功する人は芸術を学んでいる、 MFA 入門、もう何度も拝読しましたけど素晴らしい本なので、ソーミラフリークの皆様には心からお勧めしたい一冊です。ぜひお手に取ってご覧いただければというふうに思います。ということでですね、いや、あっという間のお時間でございました。お届けしましたのは私菊池健二と
大野康則でした。
来週もぜひまた元気でお会いしたいと思います。
この番組は日本能率協会総合研究所の提供でお送りしました。